小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、小沢先生は今年の5月に長野県飯田市の柳田国男館で1101話を語る会 in 飯田柳田国男館を開催されましたね。
そうなの。あのね、長野県の南部にね、はい、飯田という小さい町があるんですけど、古い町ですが、そこにね、柳田国男先生の記念館があるんですね、
はい、
でそれはね、東京の世田谷に住んでらしたんですけど、その屋敷の中にあった研究所ね、先生の研究所をそっくりそのまま飯田市に移築してらっしゃるんですよ。先生没後ね、亡くなられたと、
はい、
でそれはね、あの柳田先生というのは元来は兵庫県の福崎市というところの出身で、松岡家の息子だったんですね、
はい、
松岡という名前で養子に行かれて柳田になったわけね、
はい、
でその柳田家の本拠が飯田だったんですって。
ああ、そうなんですね、うん、
だから養子先のその飯田にね、亡くなられたとご長男やなんかの尽力でそこに移築したということなんですよね。で僕はあの実はそこの柳田先生にね、生涯で4回お目にかかってるんですよ、
はい、
でその記念館っていうのが僕が最初に先生にお目にかかったその建物なもんでね、
はい、
で僕はそこにその移築されてるっていうのを知った時ね、行ってみたんです早速ね、
はい、
そしたらね、まあ、本当に僕の記憶通りの建物なんだよ、で僕はもう感動してね、
はい、
なんかそこに柳田先生がいらっしゃるような気持ちがするもんだからね、そこでぜひ語って先生に聞いていただきたいっていう思いがその時生まれたのね、
はい、
でそれはね、その飯田に佐藤佳代さんとおっしゃる FM 飯田のアナウンサーでもあるんですけど、
はい、
昔話の語り手でもあるのね、若い方ですけど、その方の案内でそこ行ったわけよね、
はい、
それでその柳田記念館を見た時ね、僕の頭の中であっと思ったのね、
はい、
ここで昔話語ったら先生喜ばれるなと思った。
素敵ですね、
うん、でその佐藤海さんに相談してね、3年がかりで計画した、それが実現したわけです。
あ、もう3年も前から考えてらっしゃったんですね。
そう、3年がかりの計画でした。
へ
ー。でね、その時の語りの様子をですね、これからシリーズで何週間かにわたってね、聞いていただこうと思ってるわけよ。
わー、楽しみです、
うん、生のその時の本当の語りをね、
はい、
聞いていただこうと、こういうことなんですよね。
へー、
うん、
はい、
っていうのはね、僕にとってはその研究所っていうのは非常に強い思い出のあるところでね、
はい、
僕が大学院の頃ですね、25歳ぐらいだったんだけども、ウィルム童話の成立史を調べていたのね、
はい、
でそのうちにね、ドイツ民族学雑誌というものを調べなきゃならないことになって、
はい、
もちろんドイツ語の雑誌をね、それがどこにあるかと思って調べたら、東京大学にはないということが分かって、柳田先生の研究所にしかないということが分かったわけね。である日うちに帰ってる、うちって東京がうちだったからね、
はい、
帰った時に先生のお家を訪ねたんですよ。
へ、
それでその研究所にね、もう本当に恐る恐るドアノックしたの。
そ
したらね、なんとドアが開いたら柳田先生自身が出てきちゃったんだよね、
はい、
で僕は当然事務員か何かの方が出てくると思ったのに、先生自身が出てきちゃって、僕はもう目の前真っ白だよね、
はい、
であの和服を着てらしてね、夏だったんだろうな、浴衣みたいな軽い和服でした。それで帯をきちっと締められてね、小柄な先生だったけどね、鋭い目でね見つめられたんだよね。で何の用かって言われてね、
はい、
僕はドイツ民族学雑誌を見せていただきたいと思いましてって言ったらね、紹介はあるのかってまず言われたんですね。でございません、
は
い、僕ドイツ文学ですからね、民族学の方々と付き合いなかったんです、その頃ね。
でもよく先生面識もないのに行かれましたね。
そうよ、まあそうだね、そういうのは確かにそうだね。
すごいですね。
そうだね、
はい、
もう見たい一心で行ったんだけどね、その雑誌を見たい一心でね、
はい、
で紹介ございませんって言ったらね、まあいい、入りたまえとおっしゃってね、先生何々したまえっておっしゃるの、いつも語尾がね、入りたまえって言われて、それで先生に導かれて入ったの、
はい、
だなんか木の廊下でね、割と幅が広い廊下なんだよ、普通の家より幅広いのね、
はい、
でちょっと廊下があって、それで奥に板の間があってね、そこに机が4つ5つあったな、で男の方々が勉強してらして、で先生に導かれて入ったらこっちだっておっしゃって、先生が左の方へいらしてね、
はい、
でその左手のこの壁にね、ずっとその内外の雑誌がびっしりと詰まってたんですよ。でここだっておっしゃったもんで、それで見たら幸いにね、 あったのね、僕が探してる雑誌が。でそのドイツ民族学雑誌っていうのをね、まあもちろんドイツ語なんだけど、それで引っ張り出して、で大事なところ写してたんですよ。確か民謡だったと思いますけどね、写したので、1時間半ぐらい仕事したかな。で帰ろうとしたらね、もう誰もいらっしゃらないです。夕方6時ぐらいでしょ、
はい、
先生お一人なのね、
うん、
で先生お一人がその左手の奥の角に踏み机があってね、そこに腰掛けてらして、でそこ行ってありがとうございましたって挨拶したら、君何を調べているのかって言われたんですよ、
はい、
それでもうドキマギしたんだけどね、はい、とにかくあのグリム童話の成立性を調べておりますって言ったら、そこにかけたまえって言ってね、1対1で面と向かって座ることになっちゃったわけ。もう本当に目の前真っ白ですよ、
ね、緊張しますね、
うん、そう、僕にとっては神様だからね、民族学の神様で、今まで本の中でしか活字としてしか知らなかった柳田国男でしょ、
はい、
本当に緊張しましたね。でもね、問われるままにいろいろ答えたのね、はい、で僕はそのまた勉強したてだからさ、
はい、
嬉しくてしょうがなくて、グリム童話の成立史のこといろいろ喋ったのよ、
はい、
そしたら先生が途中でね、ちょっと待てとおっしゃってね、
はい、
自分の踏み机へ戻って、小さな手帳みたいなものを持ってらしてね、
はい、
僕の言うことをメモなさったんですよ。僕びっくりしちゃってね、あ、学問ってこういうことかと。つまり年齢とか立場の差の問題じゃなくて、知らないことは全部吸収するというね、その姿勢に打たれたな僕は。その時、
そうですね、
うん、あ、学問ってこういうことなんだ、知らないことは全部吸収する、相手が若造であろうとなんであろうとね、
はい、
その姿に打たれた本当に僕は、
ね、うん、その時あの先生はおいくつぐらい、
あの、ね、計算すると81か2だね、
そうなんですね、うん、
もう80超えてらっしゃるわけですよ。もう僕らからしたら神様よ、こっちは25歳だからね、
そうですね、うん、
それでもなんだか嬉しくてね、ベラベラベラ喋ったんだよね。グリム童話って言うけれども、実はグリム兄弟はドイツロマン派の詩人たちの影響を非常に強く受けてるのね。ブレンターノとかアヒマ・フォン・アルリム、そういうことをずっと喋ってたの。
へ
ー、先生がメモなさったでしょ、
はい、
それでだいぶ喋ってね、でいざおいとましようとしたら、先生がね、僕立ち上がってからだと思うんだな、じっと僕の顔見てね、君グリム童話をやるならば日本の昔話もやってくれたまえっておっしゃったんです。びっくりしちゃった。やってくれたまえってね、先生のためじゃねえやと思ったけどさだけど先生、くれたまえは先生の癖なのね、
はい、
でもとにかく僕は感動したね。その日本の昔話のこともやりたまえよとおっしゃるのね、すごい嬉しかったし、あ、そうだなと思ったよその時。僕日本人なんだから、やっぱり日本の昔話のことをやんなきゃなんないなと思った、はい、改めてね、
はい、
忘れられないんですよ。でそれからあと日本のことも本当にやりだしたんだけどね、
はい、
その一言がもう決定的なのね、僕にとってはね。でもね、これってさ自慢話になっちゃうからね、先生にそんなこと言われたなんてさ人には言えないなと思って、僕は全然言わなかった、
そうなんですね、うん、
でも自分の心の中で決めたのね、
はい、
60歳になるまでは絶対言うまいと、
はい、
まあ60って定年だよな、
はい、
60までは言うまいと本当に言わなかったよ、それで60歳ってのは僕ちょうど筑波大学にいたんですけどね、はい、その60になった時にね、初めてちらっと学内の新聞かなんかにちょっと書いたのね、
はい、
ただすぐ反響があってね、やっぱり先生は崇拝する学者いっぱいいるからね、
はい、
すぐ反応があって、そういうことがあったのかって言われた。でもそれ以上言わなかったの、自慢話ではみっともねえからさ、そしたらね、僕筑波大学定年で辞めてから昔話大学というものを全国でやりだしたのね、
はい、
で80歳過ぎた頃にね、あっと気がついたの、あの時先生が日本の昔話もやってくれたまえとおっしゃったのは、僕が現れたから僕におっしゃったけれども、本当はお前の後ろの人のみんなに伝えろよと、そういう意味だったんだなってことに気がついた。だからおそらくね、僕以外の若い民族学者やなんか先生とかいっぱい言ってるに違いない、その人たちにもおっしゃったと思うのね。
う
ん、つまり柳田先生はすごい危機感を持ってたんです、戦後日本の昔話が滅びるんじゃないかというね。それはですね、今から冷静に考えるとはっきりね、理由があるのね、
はい、
日本の昔話は戦後ね、非常に批判されたんです、2つの意味で、
はい、
1つはね、アメリカの学者から出たんだけど、日本人は桃太郎のような侵略的な話、昔話で育ったから侵略国家になったんだっつうんだよ。わかる？桃太郎がさ、最後に鬼ヶ島から宝を積んで帰ってきたよね、
はい、
あれが侵略だっちゅうわけだよ、
うん、そうなんですか。
それでまことしなかに言われて、で日本人の文化人の中でもね、そうだそうだってやついたよ、アメリカに迎合して。 で僕はその頃まだ高校生だったからね、ああそんなもんかなと思っていたのね。だけど後で昔話の専門家になってドイツ行って分かったけど、これは全くとも嘘であってね、問題じゃないんです。なぜかというと、はい、桃太郎の話っていうのはですね、少し詳しい話になるけど、前半は確かに日本の話なんだけれども、後半のね、あの犬猿記事を連れていくで鬼成敗ですが、あそこはもう世界的な話なんですよ、
はい、
世界的な英雄譚なんです。で日本は犬猿記事だけど、他の国じゃいろんな家来がついていくわけね、
はい、
それで宝を取って、それでそこに囚われていた娘を救って帰ってきて、でその主人公と娘が結婚するって、こういう話、これが英雄譚のもう決まったパターンなんですよね、
はい、
桃太郎はそれの一つに過ぎないわけ。
うん、
で日本だけじゃないわけ、
はい、
うん、だからそういうことが分かってね。でもそれはずっと後のことで、先生にお会いするずっと後のことでね、先生にとってはそういう批判があることを非常に気にしてらした。それからもう一つ、今度は国内からの批判なんだけど、はい、ある人たちが、文化人たちがですね、日本の昔話を伝えてきたのは田舎のおじいちゃんおばあちゃんだと。で本当の無学も桃の人たちも多かったわけだから、うん、昔話ってのは文芸性が低いと、文芸的価値が低いと。だから我々文学者がちゃんとした作品に仕上げておかないと日本の昔話は滅びると言ったんです。それはね、はっきりしてるんです。一人は木下純二さんね、それで彼はゆうずるというのを作ったわけですよ、劇をね、
はい、
で大成功したわけね。だからもう一人は松谷美代子さんね、
はい、
辰野古太郎という小説を書いて、それで大成功したわけですね、
はい、
でそういうふうに、そのいわゆる文化人が文芸性が低いからって批判したのは柳田先生にはとっても答えてたんだろうね。でその2つのことが、アメリカからの批判と国内からの批判、それが先生の心にとても残ってたんだと。でそれは柳田先生だけじゃなくて、僕の直接の先生、関健吾先生っていうんですけども、はい、その先生も同じことなのね。やっぱりそれを非常に気にしてらしたの。
ああそうなんですね、うん、
そういうその日本の昔話がね、将来もう滅ぼされるんじゃないかという心配を持ってらした。でそこへ僕が若い者が現れたもんだから、先生日本のこともやれよって僕におっしゃったんだと思うのね。
はあ、
でそれがもう本当に僕にとっては忘れられない決定的に大事なことだった、
でも先生はその言葉をしっかり受け取ったんですね
そうだね、僕は受け取ったね、うん、僕は受け取った、それは確かだね、
はあ、
それで僕はその後ね、幸いにスイスのマックス・リュティという文芸学者の説に出会って、それで納得して、でそれを翻訳して、ヨーロッパの昔話という論文ですけどね、はあ、今それ岩波文庫に入ってますけども、でそれで昔話の季節時代の昔話の文芸ってのはこういうもんだってことを、まあ僕は学んだわけよ、
はい、
でその目で日本の昔話を見ると、確かに崩されてるものがいっぱいあるから、それをちゃんと守ろうと、で守れるように、まずいところは直せるような力を持つ人を全国で養成しなきゃいけないと思って、
はい、
それで26年前に昔話大学を始めたわけさ
そういう流れなんですね、
うん、そういう流れなんです。それで現にもう26年もやってるとね、
はい、
その幸いって言うんだけど、再び話すと書いてさ、書き直すことね、
はい、
変に壊れてるものをちゃんと書き直す力、それをずっとみんなに教えてきたのね、
はい、
でそれはもう札幌から石垣島まで僕のお弟子さんたちいっぱいいるわけです、
はい、
でその方々がもう20年もやってるわけだからね、みんな力つけてきてるわけよ。
でもそれだけ興味を持ってる方がね、日本全国にたくさんいるっていうのは嬉
しいですよね。そういらっしゃる
って
こと、そうです。だからそれを僕は柳田先生に報告したかった、
はい、
それでそこでやったわけです。
あ、なるほど、
うん、それでつながるわけでしょ、
へ
で26年、昔話大学始めて26年、で裁判を全国で教えて、それでこの間一度まあ締め切ってね、
はい、
全部集めてみたの、作品をね、
はい、
だなんとそれが1101話あったんですよ。
そんなにあったんですね、うん、
綺麗な数ですよ、1101、千夜一夜物語みたいじゃない、
はい、
だからね、1101話っていうね、こういう名詞で呼んでるわけ、
僕たちは。いいですね、
いいでしょ、
はい、うん、
でその1101話をまだ本になってないけど、っていうか今僕本にしようと思ってやってるところなんだけどね、本になる前に一度みんなで語ろうぜっていうのが今度の回だった。
へあ、でもビッグイベントですよね。
ビッグイベントです、うん、僕らにとっては本当にビッグイベントです。26年やってきたことの集大成をね、活字にはなってないけど、まず音で聞こうと、声で聞こうということでやったわけ。
じゃあ皆さんそれぞれが幸いしたものを読んだっていうことですね。
そう、だから3日間で 会場が狭かったもんですから、はい、50人ずつしか入れないんで語るのは10人か11人ね、
はい、
3回繰り返したんですけど32話しか語れなかった、はい、だけど実は1101話あるんですよ。
わ
すごいでしょ、
はい、
でそのだから32話は全部僕らが採話したもので、全部僕の目を通ってます。僕が全部毎回行って指導してるからね。
うわ
そういうものも本当に僕らの宝物、みんなで作った宝物、
ね、
それをまとめて語って聞こうよという会だったわけです。
うわじゃあそのやはりイベント自体も大成功でした。
そう大成功でしたね。各会50人しか部屋に入れないから、
はい、
150人定員だったんだけど、もちろん150人満杯でね、
はい、
全国から来てくださって北海道から福岡まで全国から来てくださって、ね、それで語るのは毎回10人あるいは11人でね語った。でそれ全部自分たちの作品でね、
へ
作品だってあるよ、創作じゃないよ、
はい、
それじゃなくてどっかにあった元の話を語られたままの話を自分たちでいい形に文章にして、それでそれを語りましょうとこういうことだったわけね。だから僕としてはね、その長い長い計画を実現の一環だったんです、
はい、
だからとても嬉しかった。
わあもう聞くのが楽しみです今日は今年の5月に開催した柳田邦夫館で行われた語りの大会についてちょっとお話をお聞きしました、
うんうん、はい、そう、はい、僕にとっては、ね、非常に大事な出来事だったもんだからね。
そうですよね。先生来週は、
うん、それでね、柳田先生でそもそもどういう人だったのか、そして僕たちの昔話研究にとってどういう役割を果たした方かって、はい、ちょっと聞いてもらうと思うのね。
わかりました、はい、楽しみにしています、
はい、
先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。